皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月1日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は終わりと始まりの間というお話ですね。面白い話がありましてですね、人ってこう生まれてくるときですね、泣いて生まれてくるじゃないですか、ね、で周りの人たちは喜んでますよね。だから本人は泣いてるのに周りはみんな喜んでる。これがですね、実は正しい生まれ方なんですね。あれ泣かないと大変なんだね、赤ちゃん生まれてきて何かの理由で泣かないと大変で、尻叩いて何かしてとにかく一生懸命泣かそうとするわけですよ。泣かないとみんな真っ青ですよね、周り見守ってた人も。で元気に泣き出すと、ああよかったってんでみんな笑い出すというね。赤ちゃんそれから大泣きしてんだけど、だからよかったって泣き出すという、あれが生まれる時の姿ですね。でだから死ぬときは逆なんですよ。周りは悲しんでんですよ。周りは悲しんでんだけど本人は喜んでるわけですよ。その新しい、まあ言ってみれば あの世の世界がこう垣間見えてね、ああ喜んだ、嬉しいと思って、こう本人は、死ぬ本人は喜んでんってのはあれ本当の死に方なんですね。しかし、まあ、生まれたときと同じで死ぬのにですね喜んでない人いるわけですよ。喜んでない人いると、あの世の住人はえらい心配するわけですよ。おい、あいつ喜んでないぞと。じゃあちょっと喜ばせないかいかんというわけで、綺麗な飛行機を見せたり、天女の舞を見せたり、綺麗な音楽を聞かせたり、綺麗な香りを、いい香りを嗅がしたりしてね。で、その、とにかく死んでいく人を喜ばせると。だから死ぬときはですね、周りはみんな悲しんでんだけど、本人は喜んでると。これが正しい死に方だと。こういう話があるわけですね。実に最もじゃないかと思いますね。で実はまあこういう話をですね、実際にやってるのが例のチベット死者の書っていう有名なお経ですよね。あれね、もうこれはもう大昔から日本でも海外でも日本でも紹介されてまして、皆さん ご存知だと思いますけども、まあ、人が亡くなる直前から四十九日までの間ですね、一生懸命この亡くなった人にですね、お坊さんがお経を唱えて、でこの亡くなった人をちゃんと成仏させるって言いますか、もし成仏ができなければ、下脱ができなければ、ちゃんとまともな人間に輪廻させると、輪廻転生させると、これをまあ担うわけですね。普通になんか人を死ぬとですね、まあなんかどうなっちゃうかわからんと、まあ仏教の考え方ですから、動物に生まれ変わるかもしれないし、とんでもない人になってしまうかもしれないと、とんでもないなんかね、人に生まれ変わってしまうかもしれないと、それは悲しいことだと。あるいはですね、あの世でこうさまよってしまうと、ね、でこうなんかどこに行ってしまうかわからないなるかもしれない、それはかわいそうなことだから、死んでも耳ははっきり聞こえてると、死ぬ直前もですね耳ははっきり聞こえてるから、しっかりその声で本人に教えてあげて、で霊になってからですね、体が滅びた後はやっぱり霊はいるから、その四十九日間ね、ちゃんと霊に向けて教えてやるんだと。その意味のわからないありがたいお経をですね、もがもが唱えてるっていうんじゃなくて、言葉にしてね、意味のある言葉にして、そっちは行っちゃいけないんだと、こういう光を見てもそれは行っちゃいけないんだと、こういう光のところに行けとかね、こういうふうに考えるということをですね、まあ言ってみればコーチみたいなやり方ですよ。コーチングみたいなやり方でアナウンスしてやるわけですね。そうすると、まあその亡くなった人も状況を理解して、まあ一番いいケースは下脱する場合ですね、輪廻から逃れて離脱して、魂ももう一回、だからもう魂がもう一回その生まれ変わることなく、あの世の高いところへねずっと行くっていうことで、まあ、それがちょっと難しければ、まあまともな人間としてもう一回生まれ変わるという、まあ、転生ですよね。そこをまあ言ってみれば橋渡しすると。だから言ってみると、チベット死者の書というのは、こう亡くなっ ってから、だから人として一人の人生が終わりますよね。だから新しい人生が始まりますよね。この間の、まあ私はそのアドバイス、極めて具体的なアドバイスが、なんて言いますかね、なんていうかな、その死者の死じゃないかと思うんですね。さっき言ったように人間もですね、例えば死ぬっていう時はですね、周りが悲しんで本人は喜んでるっていうのは一番正しい死に方なんですね。例えば会社辞める時ですね、何か辞めるって言った時で、ああよかったとあいつ辞めるかって言ってですね、周りが喜んでるっていうのはこれは良くないですよね。それよほどですね、その会社の中で嫌われてる証拠で、だからやっぱり辞めるんだといえばみんな悲しんでくれる、これがあるべき辞め方ですよね。みんなが喜んじゃってとかね、あれは無関心だと、辞める、あそう、あそう、あ分かりました、ではまた、なんて言ってですね、無関心だとか、あるいはね喜んじゃってるっていうのは、これはいい辞め方じゃないですよね。やっぱ悲しまれて辞めないとね。だからやっぱりそれは生きてる間、会社にいる間、何を成したか、どのように周りと付き合ってたかの答えそのものじゃないですか。だからまずその会社を、組織を去る前にまずその惜しまれる存在になってるってことは大事ですね。それからそのいよいよ辞めるっていう時にみんな悲しいんだけど本人喜んでないとね、すなわちこれから始まる新しい人生に期待感を持ってないとダメだよね。みんなに惜しまれて自分はもっと悲しいとこれは実に惨めな話になっちゃいますよね。本当辞めたくないのよ、無理やり辞めさせられちゃったと、みんなも悲しいけど俺はもっと悲しいんだと、明日からどうしましょうってのは、これはや非常に厳しい辞め方ですよね。それってあまりなんかいい辞め方じゃないよね。まあたとえですね、こう非常に厳しい状況で辞めなきゃなんなくなったとしてもだよ、次どうするかの段取りはちゃんとしとかないとね。少なくとも行動がなかなか間に合わなかったとしても、その発想の中でどうするかってちゃんと決めとかないとダメですよね。自分のその頭の中でね、辞めたらどうするか、だいたい段取りを決めて、だいたい当たりぐらい最低つけとかないと、このままもう今日こう去った後はどこにも行く場所がないなんていう状況にしとくと、それすごくまずいですよね。だから一番いいのは、まあもうね、次に行くところも決まって期待感に満ちて、まあそれで、まあやれやれという感じですね。まあお役御免でやれやれだなと、まあ次のところも大変かもしれないけど、とりあえずお役御免でやれやれだというぐらいまで持ってかないと、それはちょっとなかなか難しいと思いますね。でやっぱそれから新しい会社に入るときもそうですよね。やっぱその周りは喜ぶっていうことですから、やっぱその歓迎されたところに会社入るのはいいことなんじゃないですか。歓迎されたところに会社とか組織行くのはいいことですね。やっぱ歓迎されないところに行くとか無関心なところに行くというのは、やっぱりそれは難しいんじゃないですかね。なかなか苦労が多いだけですよね。で泣くというのは、その会社の中で最初に息をするということで、最初は泣くしかできないわけですね。だから新しい会社の中でとりあえず声を出すってことですね。厳しいとか大変とか何でもいいですから、とにかく声を出すってことですね、元気にね。で元気に声を出してると、おお、なんか新しい人いるじゃないかと、まあ黙りこくったりですね、シーンとしてたり元気なくうずくまってると、なんかそれ、おあれ人は新しい人入ったんかなとね、誰なのかなって言われちゃいますよね。だから元気に挨拶して、元気に声掛けをして、とにかく声を出すと、赤ちゃんと同じでね。よくわからないけども、全く新しい組織だから組織のことよくわからないけども、赤ちゃんと同じよ、この世で最初に出す声ってあるわけですよ。あーとかね、とかね、その声を出すと、そうすると、あ生きてるなと、元気だなと、元気のいい声出すなと、それだけで歓迎してくれるわけですよね。そういうふうになところに行くのが一番よろしいんじゃないんでしょうかね。で私はね、まあその両方をつなぐ部分がおそらくこれから非常に重要だと思うんですよ。これ私自身もですね、まあ仕事柄いろいろ体験もあるんですけども、要するにチベット死者の書みたいな話は実はよくあるんです。実はその本当の人の生き死にじゃなくて、 会社を辞めてから次の新しい組織である程度成功するまでのお話は本当にたくさんあるんです。なんかこう、どうもこの会社もいつまでもいないかもしれないと。それは会社に理由がある場合と本人に理由がある場合と、まあ両方ありますけどね。そのまあとにかくちょっとこの会社を去る時が近づいたんじゃないかと思う時あるわけですね。でそのあたりから例えばご相談があると、こういう状況ああいう状況ということで、であれやっぱりやめ方って大事なんですよね。さっき言ったようにみんなに惜しまれながら、しかし本人は喜びながらやめるっていうふうにしとかないと後が大変なんですよ。でですからやっぱりそこに持っていくためにはやっぱ最後は結構慎重にならなきゃダメですよね。まあ、慎重にいかないことも多いんですけども、まあある程度格好つけていかないと、大きな方針間違うとなんかね、非常に嫌な辞め方になりますから、そこはやっぱり上手に辞めた方がうまくいくんですよ。はい。でうまく、まあとにかくとりあえずじゃ出たとしますよね。でまあこういうふうにしましょうと思ってとりあえず辞めると、例えばあの人もですね、最初こうチベット使者の資料に書いてありますけども、五輪中が近づくとですね、大きな光が見えるとですね、目がまん丸くなるぐらいね、こうびっくり仰天するぐらい大きな強い光が見えるってわけですね。でそれがやっぱりその無の世界の光で、それから順番にこういろんな光が見えていくんだっていう話ですけども、まあやっぱり会社辞める時もそうだったんですね。なんか最初こう、まあ、どうしようか考えて、要するに期待感を持ってますから、まあわっと光が見えてさあやめようって話でやめますよね。でやっぱその後ってのはやっぱりしかし現実が見えてきますよね。この現実が見えてた時にまさに死者の書と同じで、おいそっち行かない方がいいぞと、そっちやめとけと、こっち行けと、でこういうふうにやるのがベストだと、こういうふうにやるとちょっとかえってこれ転落するぞと、転職をきっかけに転落することがある、だからこういうところには行くなと、反対にこういうことやれと、こういうところはなんか一見つまんなそうに見えるかもしれないけど、こういう会社の方がいいぞとか、こういうアドバイスは聞けと。例えばですね、目の前にいくら儲かりますからこんな仕事どうですかって、それは絶対やめとけと、どうせあの裏はね、なんて言いますか、変な人をさ、ね、詐欺で騙すような商売だと、そんな儲かるわけ商売なんかあるわけないだろうと、むしろそういうのはやめとけと。でなんて言いますか、こうあんまりこの熱心に人を呼ぶ人を呼ぶって言ってるところは逆にですね、人がよく辞めるところだから、それもよく気をつけと、なんかこういろいろアドバイスってあるじゃないですか。あるいはそのまあなんて言いますかね、入るのはいいけども長続きするかどうかですよね。長続きしないところにあんまりこう一生懸命行ってもですね、それはなかなか双方にとってくたびるばっかりだから、やっぱこう自分にとって長続きできそうな環境って選ぶべきですね。そうすると例えば、まあ、これは人によって違うわけですけども、まあ、どんなところが合うのか、あるのかなっていうのはこうある程度見てる人にはなんとなくこう見えてきますよね。でそういうのもやっぱり重要だと思うんですよね。で、まあ、理に転生したと、新しい会社に入ったということになったら、これはもう新しいところで少し頑張ってみると、頑張ってみて、まあ、限界が来るようになったらまた今度考えるということですから、なんか私はこのチベット使者みたい、人のみたいなものはすごく重要だと思うんですよ。今ものすごくこう転職する人多いですからね。あるいはまあ希望でも、あるいは希望を捨てる形でも組織を去る人多いですから、この一番厳しいところを、まあ広く言えばコーチングっていうのかな、広く言えばコーチングするような人ってすごく重要だと思うんですね。で同じことはやっぱり国にもいると思うんですね。例えば昭和20年に日本は戦争を負けたと、で27年ですか、占領が終わったとまあこの間言ってみればチベット死者の書みたいな話ですよね。あれ一つ間違ってても、もっと大変だったと思いますね。まあこの間は、まあ、実に昭和天皇が政治やってるんですね。あれ7年間ね、占領の時代は昭和天皇がやってて、まあ今から思えばいろんなことも当然あるわけですけどもね、いいこと悪いことも、要はまああの時はあの時で、まあ一生懸命考えてやってたんでしょう。まあそういうことですね。でまあ私は少なくとも今の自民党なんかに比べははるかに立派な政治やってたと思いますよね。今の利権まみれの自民党なんか逆立ちしたってできないようなことをたくさんやってたと思います。あの時代はね、 だからやっぱりそこは、うん、ちゃんとこの形にならない時を動かす人たちがいたんでしょうね。あるいは明治で言ったらですね、桜田門外の変がありますよね。あそこから明治憲法制定ぐらいまでですよね。だから明治初年からっていうよりも、もう桜田門外の変ぐらいから、なんか明治憲法が生まれるまでの20年から30年ですね。あれが私はチベット死者の書みたいな世界なんじゃないかと思うんですよ。もう要するに昔の徳川時代の鎖国には戻れないと。でじゃあその西欧近代化を取り入れるったって、じゃあどんな国にするんだと。歴史も何も違う日本ですからね。でそれなりに当時の人たちを考えて、まあ形にしたのが明治憲法で、でこの明治憲法できるまでの20年間、特に明治元年から20年までの間ってのは、それはたびたび制度変わるわけですね。要するに明治の憲法ない時代の明治政府ってのはたびたびいろんなことを変えていくわけですよね。まあ試行錯誤していくわけですね。でもそれもなんかやっぱり失敗したのもあるし、成功したのもあるし、でもとりあえずなんか明治憲法までこぎつけるわけですね。まさにチベット死者の書みたいな世界じゃないですか。で今までそのこのそういう時代ってのは要するに混乱期とかよく言われるわけですね。我々なんかどうしてもですね、制度が整ったとか、うん、何か形が整ってからがまともな時代だと思うんだけども、いやそれは制度と形が整ったから、その上でとりあえず走ってみればいいわけですよね。走ってみて、で問題あったら変えていけばいいんで、一番大切なことはその制度と制度の間の部分ですよね。このチベット死者の書が相手にする死んでから生まれ変わるまでの間、ここ実は一番重要なんですね。死と再生ってここに凝縮されてるわけですよ。だから要するに終わり方が上手でないと生まれ方も上手でないですからね。で生まれ方を間違うとですね、その先ずっとうまくいきませんからね。だからこのところを、まあ、いかに上手にやるかが実は本当一番重要なことで、リーダーシップなんかもですね、要するに生と死の境目ですね、生きる死ぬの境目、あるいはこの世とあの世の境目、あるいはその4次元空間とその上の空間の間のことで、このやり取りのこと、このあたりが実は一番重要なことだと私はもう最近しみじみ思いますね。ここをやらないからみんなよく分かんないんですよ。制度とかルールが決まった上での話しかしてないから、それ終わった後のことどうするのっていうと頭止まっちゃうんだよね。いや制度や国は終わりますよと。今言ったように昭和20年からね、7年間は占領時代でしょ。から桜田門外の変からね、明治憲法までは 20〜30年間大混乱ですから、その間が一番重要だったわけでしょ。その間をいかにたくましく未来志向で駆け抜けて形を作るかが、まあ、その後、まあ、人々がね平和に暮らせるかそうでないかの一番の節目で、その混乱期と申しますか、混沌期にいかにですね、まあ、しっかり世の中を導くかがですね、その時代生きる人にとって一番重要なことですね。リーダーにとってこれ以上重要なことはないですよね。やっぱその見方に今変えなきゃいけないね。今の人たちはとりあえずですね、なんか今のルールをしっかり身につければ成功すると、だから失敗をしないようにこういうルールを身につければうまくいくとね、選択肢の中でこれを選べば成功するという形で、どうしてもこのルールの中でいかに成功するかってところに焦点が当たってますよね。ルールが壊れていくときに、壊れたらどうするかとか、次のルールにどう乗り換えるかとか、ルールが壊れちゃったと次のルールをどうやって生み出していくかというところにほとんど関心当たってないんじゃないですか。始めと終わりの部分が欠けてますよね。これがだから一番の弱点です。そこを分かってないと立ち往生ですよ。なんか突然ですね放り出されて、気がついたらなんかどっかね寝てたみたいな話になっちゃいますからね。これ一番の問題ですね。だからやっぱり世の中というのは複雑系で、秩序と混沌はいつも交互に、交互っていうか、いつもいつもそれ入れ替わるわけですね。大きな秩序が壊れて、でそのと突然と壊れて混沌になり、その混沌から突然また秩序が生まれ、それがまたすぐ壊れてまた新しい秩序が生まれるなんてことはよくあるわけですよ。いずれもですね、私は終わり方と始まり方に大きな私はポイントがあると思いますね。どうやって組織を終わるか、国を終わるかっていうことと、それを受けて次をどうやって始めるかですね。新しい組織や国をどう始めるか、 ここすごく重要ですね。ソビエトだってあれソ連崩壊で91年でしょ、ぶっ飛んじまって、でだ大混乱ですね。でプーチンが新しいロシアにしたのは99年ですか、8年間はだから大混乱じゃないですか。あの大混乱はやっぱりソビエトの終わり方が悪かったですね。ソビエトの終わり方は悪くて乗っ取られたわけですね。まあこんなことを考えるとですね、我々もなんかちょっとしっかりしなきゃいけないなとしみじみ思いますね。ですから皆さんも参考にしてですね、いろいろ考えていただければと思います。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、終わりと始まりの間ということでお伝えしました。ではまた夢にかかりましょう。さよなら。